九州へ立つ二日前、兄が下宿へ来て、金を600円出してこれを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わり、あとは構わないと言った。兄にしては感心なやり方だ。何の600円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、例に似る淡白な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから50円出して、これをついでに清に渡してくれと言ったから、意義なく引き受けた。2日たって新橋の停車場で別れたぎり、兄にはその後一遍も会わない。俺は600円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたってめんどくさくってうまくできるものじゃなし。ことに600円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても今のようじゃ人前へ出て教育を受けたと言われないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。600円を3に割って、1年に200円ずつ使えば3年間は勉強ができる。3年間一生懸命にやれば何かできる。それからどこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来どれもこれも好きでない。ことに英語とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。身体詩などときては20行あるうちで1行もわからない。どうせ嫌なものなら何をやっても同じことだと思ったが、幸い物理学校の前を通りかかったら生徒募集の広告が出ていたから何も縁だと思って規則書をもらってすぐ入学の手続きをしてしまった。今考えるとこれも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。3年間まあ人並みに勉強はしたが、別段たちのいい方でもないから席順はいつでも下から勘定する方が便利であった。しかし不思議なもので3年経ったらとうとう卒業してしまった。自分でもおかしいと思ったが、苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた。卒業してから8日目に校長が呼びに来たから何か用だろうと思って出かけて行ったら、四国あたりのある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問をしたが、実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何にもなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから、この相談を受けた時行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴任せねばならぬ。この3年間は4畳半に蟄居して小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると4畳半も引き払わなければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると、海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町でどんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも、少々面倒くさい。うちを畳んでからも、清のところへは折々行った。清の老いというのは存外結構な人である。俺が行くたびに折りさえすれば何くれともてなしてくれた。清は俺を前へ置いて、いろいろ俺の自慢を老いに聞かせた。今に学校を卒業すると、麹町あたりへ屋敷を買って、役所へ通うのだなどと吹聴したこともある。一人で決めて一人で喋るから、こっちは困って顔を赤くした。それも一度や二度ではない。折々、俺が小さい時寝小便をしたことまで持ち出すには並行した。おいは何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。 ただ清は昔風の女だから、自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人なら老いのためにも主人に相違ないと合点したものらしい。老いこそいい面の皮だ。いよいよ約束が決まってもう立つという3日前に清を訪ねたら、北向きの山上に風邪をひいて寝ていた。俺の来たのを見て起きるが早いか、坊ちゃん、いつうちをお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば金が自然とポッケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人をつらまえてまだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は胆寒に当分うちは持たない、田舎へ行くんだと言ったら、非常に失望した様子でごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが時期帰る、来年の夏休みにはきっと帰る、と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう、何が欲しいと聞いてみたら、越後の笹飴が食べたいと言った。越後の笹飴なんて聞いたこともない。第一方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだと言って聞かしたら、そんならどっちの見当ですと聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか手前ですかと言う。ずいぶん持て余した。出立の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた。来る途中、駒物屋で買ってきた歯磨きと用紙と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言ってもなかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いてプラットホームの上へ出た時、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません、ずいぶんごきげんようと小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかしもう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してからもう大丈夫だろうと思って窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。